こんにちは。採用と教育研究所の半田と申します。よろしくお願いします。ちょうど今福島はですね、これから8月に入ろうというところで、うわ夏が来たなーって感じる瞬間は、道端にですね、だんだん福島市はひまわりの花がですね満開になっておりまして、随分こうひまわりの花増えてきたなーっていうのを思います。で、今日はですね、その経営の中と花ということで、今そのひまわりの里へプロジェクトというのに関わらせていただいてるんですけれども、実際に花を使ったですね PDCA サイクルの学び方や危機管理の学び方というものをですね、皆さんにこういう活用の仕方がありますよということをですね、皆さんにお知らせいただきさせていただきたいと思います。僕はこのひまわりという花をですね、自分の会社の社内の中でもうちのスタッフのみんなと一緒に育てさせていただいて、つくづく感じるんですけれども、まあ年齢も関係なくですね、実際にご年配の方だろうが若い人だろうが子供たちだろうが関係なく、こう土に指をスッと入れれば本当に純粋に咲いていくんですけれども、実際その経営と同じくですね、いい土がなければですね、当然会社でいう医者風がなければ咲きもしませんし、下が石だらけだと当然根っこが伸びない、すなわち人が成長していかない、目的と目標がですね、ひっくり返ってしまうとですね、いわゆるそのいい会社を作るという目的であれば、そのお金は大切な目標であり手段、そして目的は会社の理念であるという中で、実際に花から学ばせていただく、気づかせていただくっていうことがとても多いです。で、今回はですね、弊社のですね、お取引させていただいている製造業の会社さんの実例をお伝えさせていただきたいと思います。この会社さんはですね、実際に福島県と神奈川に製造をされてらっしゃるんですけれども、新入社員の研修で、実際に新入社員研修に関わらせていただいてるんですけれども、その中でこの種を活用されました。で、どのように活用されたかと言いますと、実際に PDCA サイクルというものを製造業の中で、実際に教え込もうとしてもなかなかですねうまく伝わらないので、花を育てるということに関して、活用されました。すなわち花を育てるためには2ヶ月後 P ですね、2ヶ月後に花を咲かしていくために Do、 実際どんな行動をして、そしてどの状態で水やりチェックをしていって肥料を上げていって、そしてその次にまた改善をもたらすかと、でその中でどう危機管理をしていくかということを考えられました。ただ実際に種をまくだけではなくですね、実際に危機管理をされるということで彼らが考えたのは3班がありました。1つの班はドサッとひまわりの種をそこでまきました。2つ目の班は実際にそこの場所でひまわりが咲かない可能性があるので、自分たちの働いている先輩や仲間たちにお願いして、すなわちリスクの分散化をしていきました。1つの100粒の種があれば100人の人たちにお願いして、それぞれの家庭で育てていただき、その苗を実際に自分のところに持ち帰るというようなことです。そして3番目はですね、同じように分散化もするんですが、今度は時間 のリスク管理もしました。すなわち4月にまく人、5月にまく人、6月にまく人ということで時期をずらしてですね、実際にもちろん咲かせないといけない到達地点という目標がありますので、そこに対して前後1週間ずつずらすですね。そしてもっとリスクで言うと1ヶ月ずらしてですね、それで種をまくことによって、いわゆる気温ですね、天候の問題、そしてその立地の問題をクリアをされていました。実際にですね、このひまわりの種を通じてですね、ほとんどの新入社員の皆さんがおっしゃるのは、実際に現場に出て PDCA サイクルを教えられた話とひまわりの話が全く一緒だったんだなと。もっと言うと管理職の皆さんがですね、肥料を上げるタイミング、肥料を上げすぎても当然花が腐りますし、土も当然いい土を先輩方が積み重ねで1年2年でですね積み重ねできるものではなくて、やはりその日々日々積み重ねていく、そしていい花を挿していく、そしていい種をすなわちいい採用していく、会社の理念に合った理念型採用していくことによって、いい社風を作りながら、その両輪の中で、そしてこの計画に対して実行していくと。 じゃあその中で花がたくさん咲いてもですね、今度は人間力が出てきますよね。その人の心技体をどれだけやっていくか。じゃあ自分たちが同じやっても、水やり俺やるよとか、俺は水やり得意だから水やりやるね、俺はたまたま力があるからじゃあ耕すね、俺はこれデザインが得意だから看板やるね、それぞれがそれぞれを輝かすようなワンピースのようなチームもあれば、いやもう俺の言う通りにしろとバサッとやるチームもあったそうです。これがまた一つのチームの作り方や、その新入社員の皆さんの特技特性、そして長所をですね、こう、あ、この子はこんないい素敵なところがあったんだと逆を返すとですね、なかなかこの先輩と話しづらいなと思う方もいらっしゃったそうです。その中でひまわりの花、あ、花咲きましたね、花うまく咲きませんでしたね、いやどうやったらこれうまく咲くんですかね、なんとも言えない仕事以外のこの一見無駄なような会話がですね、長い目で見た時にですね、とても潤滑油になって、もちろんお酒の飲みニケーションっていうのも話を咲かせる一つの種なんですけれども、このようにですね、花という人間が古来ですね、とても自然とともにですね、心豊かになるような、そんな花がですね、咲くことをですね、今回この企業さんから気づかせていただきました。皆さんの会社の中でですね、その PDCA サイクルや危機管理をですね、ちょっとこう学ぶ一歩手前の段階で何かないかなという時や、経営戦略をやっていく中でどういうふうな物語を作っていってですね、物事を達成するか、いわゆる達成感も感じながらやってみたいなっていう時は、こういう花なんかを活用されてみてはいかがでしょうか。今日の採用と教育のラジオはこのような内容になっております。もうちょっと8月6日になります。今年もですね、私個人的にはふるさとであります広島に帰って戦後70年ということで、先輩方がですね、とてもこう継続してですね、今この8月6日を迎えて、とても今年は世界中から人が来るようですけれども、こう考えてみると70年間ずっとこれを継承してきたんだなと、先輩方が改めてすごいなって感じました。それはなぜかというとですね、一番最初の市長がグランドデザインを描いたそうです。この広島市がもう原爆落ちたものは仕方ない、だけれどもだからこそ観光や世界中の人々たちが来るようなと、当時誰も食べ物や着るものすら困ってた時代に、世界一のデザイナーをその市長が雇用したそうです。そして未来の広島を描いたようです。まさに経営の中でも、いかにどんなピンチの状況でもグランドデザインを描き、そしていい人を育っていき、そして継承していくと、その継承していく人というものが定まってしまえば、あとはどんどんですね、この未来に向かっていくと、そんなことをですね、8月の6日からの広島からも学ばせていただきました。今日はですね、 PDCA サイクル、危機管理、そして事業承継のですね、ちょっとしたお話をさせていただきました。採用と教育ラジオを聞いていただいてありがとうございます。